岡本喜堂作、雲の夢。一、S 未亡人は語る。私は当年78歳で、嘉永三年寅年の生まれでございますから、これからお話をする文久三年は、私が十四の年でございます。昔の人間はませていたなどと皆さんはよくおっしゃいますが、それでも十四ではまだ小娘でございますから、何もかもわかっているというわけにはまいりません。このお話も後に母などから聞かされたことを取り混ぜて申し上げるのですから、そのつもりでお聞きください。年寄りのお話はとかくに前置きが長いので、お若い方々は、じれったくおぼしめすかもしれませんが、まずお話の順序として、私の一家と親類のことを少しばかり申し上げておかなければなりません。私はその頃、四ツ谷の石切横丁に住んでいました。天皇様のそばでございます。父は五年以前に没しまして、母と私は、横丁に下田屋暮らしをいたしていました。別に財産というほどのものもないのでございますが、上結床の株を持っていまして、それから毎月三分ほど上がるとかいうことで、その他に、叔父の方から母の小遣いとして、一部ずつ仕送ってくれますので、合わせて毎月小一両。それだけあれば、その時代には、女二人の暮らしに困るようなことはなかったのでございます。兄は十九で、京橋の布袋屋という大きい呉服屋さんへ奉公に出ていまして、その年季の明けるのを母は楽しみにしていたのでございます。叔父は父の弟で、私の母よりも五つの年上で、その頃41の前役だと聞いていました。名は源蔵と言いまして、やはり四ツ谷通りの天馬町に合図屋という刀屋の店を出していましたので、私の家とは近所でもあり、方々して私の家の貢献というようなことになっていました。叔父の女房、すなわち私の叔母にあたります人は、おまんと言いまして、その夫婦の間に、おさだ、およしという娘がありまして、姉が18、妹が16でございました。これでまず両方の戸籍調べも相済みまして、さて、これから本門でございます。前にも申し上げました通り、文久三年、この年の2月13日には、14代将軍が御上洛になりまして、6月の16日にご帰城になりました。そのお留守中と申すので、どこのお祭りも皆質素に済ませることになりまして、6月のお祭り月にも、麹町の三王様は延期、赤坂の氷川様もおみこしが渡っただけで、出汁も踊り屋台も見合わせ、私の近所の天皇様は20日過ぎになってお祭りをいたしましたが、そういうわけですから、氏子の町内も軒提灯ぐらいのことで、別に何の催しもございませんでした。年のゆかない私どもには、それが大変寂しいように思われましたが、これもご時節で仕方もございません。その6月の、26日と覚えています。その頃私は近所の裁縫の師匠さんへ通っていましたので、お昼頃に帰ってきまして、ちょうど自分の家の横丁へ入りかかりますと、家から2、3軒手前のところに男と女が立っていまして、男は私の家を指さし、女に何か小声で話しているらしいのでございます。なんだかおかしいと思ってよく見ると、その男は会津屋の叔父で、 女は22、23ぐらいの粋な風俗。どうも堅気の人とは見えないのでした。おじさんがあんな女を連れてきて、私の家を指して何の話をしているのかと、いよいよ不思議に思いながらだんだんに近寄っていきますと、おじは私の足音に気がついて、こっちを急に振り向きましたが、そのまま黙って、女と一緒に向こうの方へ行ってしまいました。今、おじさんが家の前に立っていましたよ。私は家へ帰ってその話をすると、母も妙な顔をしていました。そうかい。おじさんがそんな女と一緒に、うちへは寄っていかなかったよ。じゃあ、おっかさんは知らないの？ちっとも知らなかったよ。話はそれぎりでしたが、その時に母は妙な顔をしたばかりでなく、だんだんに曇ったような嫌な顔に変わっていくのが私の目につきました。しかし母は何にも言わず、私もその上の詮議もしませんでした。旧暦の6月末はもう土曜のうちですから、どこのお稽古もお昼切りで、私もお隣の家から借りてきた草草子などを読んで、半日を暮らしてしまいました。夕方になって表へ水をまいたりして、それから近所の銭湯へ行って帰ってくると、表はもう薄暗くなって、男の子供たちが泥だらけのわらじを放りながら、横丁でコウモリを追い回していました。粗相かいたずらか、時々にそのわらじが私どもの顔へも飛んできますので、私はなるべく往来の端の方を通って、路地の口から裏口へ回りますと、表でさえも暗いのに、家の中にはまだ明かりもつけていないらしく、そこらにはやぶかのうなる声がしきりに聞こえます。おや、おっかさんはいないのかしら。そう思いながら台所から上がりかかると、狭い庭に向かった横6畳の座敷に、女の話し声が聞こえます。それは確かに会津屋のおばの声で、なんだか泣いているらしいので、私は思わず立ち止まりました。おばが話しているようでは、母も家にいるに相違ありません。二人は何かの話に気を取られて、安堵をつけるのも忘れて、暗い中で小声で話しているのを見ると、これはどうもただごとではあるまいと、年のゆかない私も、うかつに入るのを遠慮しました。そうして、おへっついのそばに小さくなって、奥の様子を伺っていますと、もともと狭い家ですから、奥といっても鼻の先で、二人の話し声はよく聞き取れます。おばは小声で何か言いながら、すすり泣きをしているようです。母もため息をついているようです。どう考えてもただごとではないと思うと、私もなんだか悲しくなりました。そのうちに話も大抵済んだと見えて、おばは思い出したように言いました。まーちゃんまだ帰らないのかしら。まーちゃんというのは私の名で、おまさというのでございます。それをきっかけに、顔を出そうか出すまいかと考えていますと、おばはすぐに帰りかかりました。おや、いつの間にかすっかり夜になってしまって、どうもお邪魔をしました。本当に、明かりもつけないで、と、母も入り口へ送って出るようです。その間に、私は茶の間に入って安どをつけました。おばは格子を開けて出て行く。母は引っ返してきて、私がいつの間にか帰ってきているのに少し驚いているようでした。お前、おばさんの話を聞いていたかい？声は聞こえても何を話しているのかわかりませんでした。 私は正直に答えたのですが、母はまだ疑っているようでした。そうして、たとえ少しでも立ち聞きをされたものを、生地に隠し立てをするのはかえって良くないと思ったらしく、小声でこんなことを言い出しました。お前もうすうす聞いたらしいけれど、おばさんのうちにも困ることがあるんだよ。それはおばさんの泣き声で大抵は推量していましたが、その事件の内容はちっとも知らないのでございます。私は黙って母の顔を眺めていますと、母は小声でまた話し続けました。私もそのことはうすうす聞いていたけれど、おじさんはこの頃何か悪い道楽を始めたらしいんだよ。商いの方はそっちのけにして、夜も昼もどこへか出歩いている。この説は世間が騒々しくなって、刀屋の商売はどこの店も目が回るほど忙しいというさなかに、商売ごとは奉公人任せで、主人は朝から晩まで遊び歩いていちゃしようがないじゃないか。遊び歩くという以上、どうでろくなことはしないに決まっているし、おじさんは随分お金を使うそうで、おばさんは大変に心配しているんだよ。どこへ遊びに行くんでしょう、と私は聞きました。どうも新宿の方へ行くらしいんだよ。母は思い出したように、昼間の女のことを詳しく聞き返しました。その女は新宿の芸妓か何かで、おじはそれに引っかかっているのだろうと、母は推量しているらしいのです。私も、大方そんなことだろうと思いました。商売を売っちゃっておいて、毎日遊び歩いてお金を使って、おじさんの家はどうなるだろう。そんなことを考えると、私はいよいよ心細いような、悲しいような心持ちになりました。ふーちゃんもまだ若いからね、と、母は独り言のように言って、また、ため息をつきました。ふーちゃんというのは、私の兄のふさ太郎のことで、前に申す通り、まだ19で、奉公中の身の上でございます。何につけても頼りにするのは会津屋のおじ一人。そのおじがそういう始末では、全く心細くなってしまいます。母がため息をつくのも無理はありません。私も涙ぐまれてきました。それにね、と母はまたささやきました。おじさんはこの頃妙に気が荒くなって、うち中のものをむやみに叱り散らして、おばさんが何か言うと頭から怒鳴りつけて、まるで気でも違ったような風で、あれが講じたら、しまいにはどうなるだろうと、おばさんはそれも心配しているんだよ。まあ、と言ったばかりで、私はいよいよ情けなくなりました。広い世間から見ますれば、会津屋という刀屋一軒が倒れようが起きようが、またその亭主が死のうが生きようが、もちろん何でもないことでございましょうが、今の私どもにとりましては、実に一大事でございます。蚊が出たね。母が気がついたように言いました。私はさっきから気がつかないでもなかったのですが、話の方に屈託して、ついそのままになっていたのでございます。ただいまと違って、その頃の山の手は大変。日が暮れるとたくさんの蚊が群がってきまして、鼻や口へもバラバラ飛び込みます。母に催促されて、私は慌てて縁側へ土焼きの豚を持ち出して、いつものように蚊いぶしに取りかかりましたが、その煙が今夜はとりわけて目にしみるように思われました。二 会津屋の娘のお貞とおよしは私の稽古奉梅で同じ裁縫のお師匠さんへ通っているのでございます。いとこ同士でもあり稽古奉梅ですから、普段から仲のいいのはもちろんで、おじさんがそんな風では私たちばかりでなく、さあちゃんやおよっちゃんもさぞ困るだろうなどと考えると、私は本当に悲しくなりました。こういう時の心持ちは、悲しいとか、情けないとか言うより他に申し上げようはございません。どうぞお察しを願います。あくる日、お稽古に参りますと、お貞とおよしの兄弟はいつもの通りに来ていました。気をつけてみますと、私の気のせいか、兄弟ともになんだか暗いような、涙ぐんだような顔をしています。昨夜のことについて、もっと詳しく聞いてみたいような気もしましたけれど、他にも稽古奉梅が五六人座っているのですから、うかつなことも言えません。お稽古が済んで途中まで一緒に帰ってくると、お貞が歩きながら私に聞きました。うちのおっかさんが昨夜お前さんのとこへ行ったでしょう。ええ、来てよ。どんな話をして?正直に言えばよかったのでしょうが、私はなんだか言いそびれて、おばさんは私がお湯に行っている留守に来たのだから、どんな話をしたのかよく知らない、と、いい加減にごまかしてしまいました。お貞は黙ってうなずいていましたが、その苦労ありそうな顔は私にもよくわかりました。やがて横丁の角へ来たので、そこで別れて、二三軒ほど歩き出しますと、お貞は引っ返して私の後を追ってきました。そうして、私の耳の端へ口を寄せるようにして、小声に少し力を込めて言いました。およっちゃんと仲良くしてちょうだいよ。そう言ったかと思うと、足早にまた引っ返して言ってしまいました。何のわけだかわかりません。今日に限って、お貞がなぜわざわざそんなことを言ったのか、私も少しおかしく思いました。およっちゃんというのは妹のおよしのことで、私の兄とは三つ違いでございまして、いとこ同士の十円で、ゆくゆくは兄と一緒にするという相談が、双方の親たちの間に結ばれていることを、私もうすうす承知していましたから、私に向かって、およっちゃんと仲良くしてくれというのは分かっています。しかし、今さら思い出したように、往来の真ん中で、出し抜けにそんなことを言ったのはどういう了見か、年のゆかない私には飲み込めませんでしたが、それでも深くも気に留めないで、そのまま自分の家へ帰りました。もちろん、母にもそんな話はしませんでした。その日は随分暑かったのを覚えています。あんまり蒸すから今に夕立でも降るかもしれない、と母が言っていますと、果たして七つ半、ただいまの午後五時でございます。その頃から空が陰ってきました。西の方角で遠い雷の音が聞こえました。私も雷が嫌いですが、母はなおさら嫌いで、雷様が鳴り出したが最後、顔の色を変えて、半病人のようになってしまうのでございます。空は陰ってくる、雷は鳴ってくる、母の顔色はだんだん悪くなってくる。私もかねて心得ていますから、蚊帳を吊る、お線香の支度をする。それから裏の空き地へ出て欲しいものを片付ける。そのうちに大粒の雨が降ってくる。稲光がする。慌てて雨戸を繰り出している間に母は蚊帳の中へ逃げ込んでしまいました。いや、こんなことを詳しく申し上げていては長くなります。とにかくそれから半時余りは雨と雷と稲光とが続いて、私もしまいには 母の蚊帳の中へ潜り込むような始末でございました。横丁の中ほどにある大きい銀杏に雷が落ちた時には、私も気が遠くなるくらいに驚かされました。その夕立もようやく通り過ぎて、夕日の光が薄く漏れてきたので、母も私も生き返ったように元気が出て、蚊帳を外したり、雨戸を開けたりしていると、どこの家でも同じことで、雨戸を開ける音や、人の話し声や、往来を歩く足音や、それらが一緒になって、世間は夜が明けたように賑やかになりました。さっきの雷様は一つ、どこか近所へお下がりなすったに相違ないよ、と母は言いました。そうでしょうね。そんなことを話し合っているうちに、表はいよいよ騒がしくなって、大勢の人が駆けてゆく足音が聞こえます。そうして、女だとか、若い女だとかいう声が聞こえます。何事が起こったのかと私も表へ出てみると、横丁の中ほどにある銀杏の周りに大勢の人が集まっているので、雷はあそこへ落ちたのだろうと思いましたが、若い女だというのがわかりません。もしや誰かが雷に打たれたのかと、怖いものを見たさに駆けていきますと、案の通り、そこには若い女が倒れているのでございます。女は雨宿りをするつもりで銀杏の下へ駆け込んだのか、それともちょうど銀杏の下を通りかかったのか、いずれにしても、その木に雷が落ちたために女も打たれて死んだらしいのです。雷に打たれて死んだ人を生まれてから初めて見て、私は思わずゾッとしましたが、もう一つ驚かされたのは、倒れている女の右の腕あたりに、かなり大きい一匹の青い蛇が長くなって死んでいることでした。そこらにいた人たちの話では、その蛇は銀杏のうつろの中に住んでいたものだろうということで、もちろんその女に関係はないのでしょうが、何しろ若い女が髪を振り乱して倒れている、その腕のあたりに長い蛇が死んでいるというわけですから、私はまたぞっとしました。それだけで逃げて帰ればよろしいのですが、ただいまも申す通りに怖いもの見たさで、私はこわごわながらそっと覗いてみると、その女の顔には見覚えがあります。年の頃は22、23の粋な女。昨日のお昼ごろ、おじと一緒に私の家の前に立っていた女。着物は変わっていましたけれど、確かにそれに相違ないので、私はにわかに体中が冷たくなって、手も足もすくんでしまうように思われました。どこの何という人か知りませんけれど、ともかくも、おじと連れ立って昨日ここへ来た女が、今日もまたここへ来て、しかも雷に打たれて死んだということが、私にとっては不思議なような、恐ろしいような、何かの因縁があるような、一種の言うに言われない不気味さを感じたのでございます。こう申すと、皆さんは定めてお笑いになるかもしれませんが、私はその時全く怖かったのでございます。死骸の周りには大勢の人が集まっていましたが、ただガヤガヤと騒いでいるばかりで、その女がどこの誰だか知っているものはないようでございます。地震盤からも人が来て、ご検死を願うのだとか言っていました。おじのところへ知らせてやれば、おそらく身元はわかるだろうと思うのですけれど、うっかりしたことを言っていいか悪いかわかりませんから、私は急いで家へ帰ってきて、母にその話をしますと、母も顔をしかめて考えていましたが、そんなことにかかり合うと面倒だから、決して何にも言ってはならない、と戒めました。それでもなんだか気にかかると見えて、母はまた考えながら立ち上がりました。お前、見違いじゃあるまいね。確かに昨日の女だろうね。ええ、 確かに昨日の人でした、と私は受け合うように言いました。それじゃ会津屋へ行って、おじさんにそっと耳打ちをしてこようかね。母は思い切って出て行きました。そのうちに日も暮れてしまって、例の貝節の時刻になりましたが、私は今夜もぼんやりして、ただ座ったままで、その女のことばかりを考えていました。雷に打たれて死んだのですから、別におじの迷惑になるようなこともあるまいとは思うのですが、ともかくも、おじの知っている人が変死を遂げたということだけでも、決していい心持ちはいたしません。その女は、夕立のさなかに、なんでこの横丁へ来たのだろう。もしや、私の家へ訪ねてくる途中ではなかったか。そうすると、私の家の者も地震盤へ呼び出されて、何かのお調べを受けはしまいかなどと、それからそれへといろいろのことを考えて、いよいよ嫌な心持ちになっているところへ、母が慌ただしく帰ってきました。まあちゃん、私を呼ぶ声が普段と変わっているので、なんだかぎょっとして振り返ると、母は息を弾ませながら小声で言い聞かせました。会津屋のさあちゃんがどこへか行ってしまったとさ。あら、さあちゃんが？どうして？私もびっくりしました。3。母の話はこういうのでございます。会津屋の姉おさだは、今日のお昼ごろに妹と一緒にお稽古から帰って、お昼のご飯を食べてしまって、それから近所の糸屋へ糸を買いに行くと言って出たままで帰ってこない。家でも不審に思って糸屋へ聞き合わせにやると、おさだは今朝から一度も買い物に来ないという。いよいよ不思議に思って、妹のおよしのお友達のところを2、3軒訪ねて歩いたのですが、おさだはやはりどこへも姿を見せないというのです。おじは例の通りに朝から家を出たぎりですから、おば一人がしきりに心配しているうちに、夕立が降ってくる、雷が鳴るというわけで、母も妹も不安がますます大きくなるばかり。そのうちに夕立もやんだので、夕のご飯を食べてから、おばはその相談ながら私の家へ来るつもりであったそうでございます。そこへこちらから訪ねて行ったので、まあちょうどよいところへと言ったようなわけで、おばは母に向かって早速にその話を始めたのです。こちらから話そうと思って出かけたところを、あべこべに向こうから話しかけられて、母も少し面食らったそうでございます。おさだの家出にも驚かされましたが、こちらも話すだけのことは話さなければなりませんので、母もかの女のことを話し出しますと、おばも不思議そうな顔をして聞いていました。そんな女については一向に心当たりがない、と言ったそうで、何しろこの頃のおじのことですから、どこにどういう知人ができているのか、おばにも見当がつかないらしいのでございます。一方には会津屋の娘が家出をする。一方には、おじにかかり合いのあるらしい女が雷に打たれている。この二つの事件がまるで別々であるのか、それともその間に何かの縁を引いているのか、それも一切わからないので、おばも母も、なんだか夢のような心持ちで、ただため息をついているばかりでしたが、一方の女のことはともかくも、娘の家で、多分そうだろうと思われるのですが、この方はそのままにしておくことはできませんから、店の者にも言いつけて、それぞれに手分けをして心当たりを探させることにしたというのでございます。半日ぐらい帰らないからといって、こんなに騒ぐのもおかしいとおぼしめすかもしれませんが、その頃の片木の家の娘は、誰にも断りなしに遠いところへ行くことはありません。 たとえ近所へ行くにしても必ず断って出るはずですから、小半日もその行方が知れないとなれば、一騒ぎでございます。まして、今年18という年頃の娘ですから、なおさらのことで、誰かと駆け落ちでもしたか、誰かにかどわかされたか、何しろただごとではあるまいと思うのが、普通の人情でございます。おばが心配するのも無理はありません。いつまでおばと向かい合ってため息をついていても果てしがないので、母はまた来るからと言って、一旦帰ってきたのでございます。その話をしてしまって、母は私に聞きました。さあちゃんはどこかの若い人と仲良くしていたかしら。お前知らないかい？
そんなことは、私知りませんわ。
本当に知らないかい？幾度念を押されても、私は全く知らないのでございます。おさだがよその若い男と心安くしているなどというのは、今まで一度も見たこともなし、そんな噂を聞いたこともありません。さっきの夕立のさなかに、おさだはどこにどうしていたのでしょう。それを思うと、私はまたむやみに悲しくなりました。母はまたこんなことをささやきました。今帰る途中で聞いたらば、さっきの死骸は地震盤へ運んでいったが、まだご検死が済まないそうだよ。どこの人でしょうね。
それはわからないけれども、
お前、決してうっかりしたことを言っちゃいけないよ。誰に聞かれても黙っているんだよ。おじさんと一緒に歩いていたなんぞと言っちゃいけないよ。と、母は繰り返して口止めをしました。うっかりしたことを言って、それがとんでもないかかり合いになって、町奉行所の知らせへたびたび呼び出されるようなことがあっては大変ですから。母は固く口止めをするのでございます。幾度も同じことを申すようですが、全くその時の私は、怖いような、悲しいような、何とも言えない心持ちでございました。5つ、午後8時、過ぎになって、母は再び会津屋へ出て行きましたが、おさだの行方はやはり知れません。おじも帰ってこないのでございます。と言って、私どもがどうすることもできないのですから、母も私も心配しながら、その晩は遅く寝床に入りました。夕立の後はよほど涼しくなったのでございますが、二人ながらおちおち眠られませんでした。寝苦しい一夜を明かすと、明日は晴れていて、朝から暑くなりました。雷に打たれたイチョウの木は大きい枝を半分折られたのですが、その幹にはセミが飛んできて、夕べのことなんぞは何にも知らないように朝から騒々しく泣いていました。裏の井戸へ水を汲みに出ると、近所の娘やおかみさんが2、3人集まって、夕べの女の噂で賑わっていました。その中で仕事師のおかみさんが、その後の成り行きを一番よく知っていて、みんなに話して聞かせました。あの女は酔いたつという遊び人の娘で、去年まで新宿の芸妓をしていたんですとさ。それが大宮という質屋の旦那の世話になって、今では商売をやめて、うちにブラブラしていたんだそうです。お父さんは遊び人で、土地でも相当に顔が売れていた男なんですが、5、6年前から酔い酔いになってしまって、この頃では草履を履いて、杖をついて、ようよう近所を歩くくらいのことしかできなくなったので、世間では酔いたつと言っているんです。それでも娘がいい旦那を捕まえているので、まあ楽隠居のようなわけだったのですが、その金箱が不意にこんなことになってしまっては、お父さんもさぞ力を落としているでしょうよ。若い時から随分人を泣かせているから、 年をとってこうなるのは当たり前だなんどという人もありますけれど、何しろ自分はよいよいになって、稼ぎ人の娘に死なれたのですから、まったく気の毒ですよ。
娘の名ですか？
娘はお春と言って、芸儀に出ている時は小春と言っていたそうです。小春が治兵衛と心中しないで、青大将をメイドの道連れじゃ、あんまりかわいそうじゃありませんか。おかみさんは人事だと思って笑いながら話していましたが、私はその一言一句を聞き外すまいと、一生懸命に耳を引っ立てていました。
人の噂ですから、確かなことはわかりませんがね、
と、おかみさんはまた言いました。
何でも、そのお春という女には、内緒の色男があって、
昨日もそこへ会いに行く途中で、あんなことになったらしいと言うんですよ。
それじゃあ、その男というのがこの辺りにいるんでしょうか、
と、隣の左官屋の娘が聞きました。
大方そうでしょうよ。
うっかり出てくると面倒だと思って知らん顔をして引っ込んでいるんでしょうが、そんな不人情なことをすると、女の恨みが恐ろしいじゃありませんか。女の思いが蛇と一緒になって取り憑かれた日には、大抵の男も参ってしまいますわね。
と、おかみさんはまた笑いました。
家へ入って、私は母にそっと話しますと、母は考えていました。それにしても、まさかにおじさんがその相手じゃあるまい。
そうでしょうね。
そりゃ男のことだから何とも言えないけれど、おじさんは41で、親子ほども年が違うんだからね。
と、
母はあくまでもそれを信じないような口ぶりでした。おじがその女の相手であるかないかは別として、ともかくも、おじがその女を知っているのは事実ですから、おじが帰ってくれば、おそらく詳しいこともわかるだろうと思われました。母は今朝も会津屋へ出かけて行きましたが、おじもおさだも、やはり音沙汰なしだというのでございます。母と入れ替わって、私も見舞いながら会津屋へ行きますと、おばはいろいろの苦労で、ゆうべはまんじりともしなかったということで、気抜けがしたように、ただぼんやりしていました。気の毒とも何とも言いようがありません。妹のおよしはお稽古を休んで今日は家にいました。どなたも大抵お気づきになっていることと存じますが、昨日おさだが私と別れるときに、およっちゃんと仲良くしてくれと言いました。それから家へ帰って、間もなくどこかへ行ってしまったのですから、覚悟の上の家出ではないかと思われます。私がなぜそれを母に漏らさないかと言いますと、おさだが家出をした後でうかつにそんなことを言い出すと、そんなことがあったらばなぜ早く私に言わないのかと、母に叱られるのが恐ろしいので、ゆうべはもちろん、今朝になっても黙っていたのではございますが、こうして会津屋の店へ来て、おばや店の人たちの苦労ありそうな顔を見ていますと、私ももう黙ってはいられないような気になりました。それでも、おばに向かっては言い出しにくいので、帰るときにおよしを表へ呼び出して、小声でそのことを話しますと、およしは案外平気な顔をしていました。
あたし知っているわ。姉さんはふーちゃんと一緒にどっかに隠れているのよ。
私はまたびっくりしました。兄のふさ太郎は奉公中の身の上でございます。それがおじの娘を誘い出して、どこにか隠れている。そんなことのあろうはずがありません。およしがなぜそんなことを言うのかと、私は呆れてその顔を眺めていますと、およしの目はいつか潤んできました。
姉さん、あんまりだわ。
前にも申す通り、 お定は僧侶ですから、婿を取らなければなりません。そこで妹娘のおよしを兄の房太郎に目合わせるという打ち約束になっていることは、私もうすうす知っています。その妹の男を姉が横取りして、一緒にどこへか姿を隠したとすれば、妹のおよしが恨むのも無理はありません。しかし、お定はそんな人間でしょうか。兄はそんな人間でしょうか。私にはどうしても本当のこととは思われませんので、いろいろにその司祭を詮議してみましたが、およしも確かな証拠を握っているのではないらしいのです。それでも、きっとそれに相違ないと、涙をこぼして悔しがっているのです。嘘か本当か、何しろこうなってはうかうかしていられないので、私は急いで家へ帰って、母にそれを訴えますと、母も顔の色を変えました。万一それが本当ならば、お定ばかりのことではなく、兄もお棚をしくじるのは知れていますから、母はすぐに支度をして、京橋の店へそのジップを正しに行くことになりまして、慌てて着物を着替えているうちに、にわかに持病が起こりました。母の持病は癪でございます。この頃の暑さでいくらか弱っていたところへ、昨日からいろいろの心配が続きまして、夕べもろくろく眠らない上に、今はまたとんでもないことを聞かされたので、持病の癪が急に取り詰めてきたのでございます。持病ですから私も慣れてはいますが、それでもうっちゃってはおかれませんので、近所のハリーさんを呼んできて、いつものように針を打ってもらいますと、まずいい塩梅に落ち着きましたが、母の癖で癪を起こしますと、小半日は起きられないのでございます。あいにくだね。母はじれて、無理にも起きようとしますが、膝借りに出て行って、また途中で倒れでもしては大変ですから、いろいろになだめて、肩影のできるまで寝かしておきまして、やがて7つ半を過ぎた頃から出してやりました。まだ不安心ですから、かごを頼もうかと言いましたが、母はもう大丈夫だと歩いて出て行きました。私が一人で留守番をするのは今に始まったことではありませんが、今日はなんだか心寂しくてなりませんでした。日が暮れきってから、会津屋のおばが青い顔をして訪ねてきまして、おじもお定もまだ行方が知れない。お祝いなりのおみくじを取ってみたらば、京都出たということでした。
おっかさんはどこへ？
その返事には私も少し困りました。兄のことで京橋へ出て行ったと、正直に話すわけにもいかないので、芝の方に良い占い者があるので、そこへ見てもらいに行ったと、いい加減の嘘をついておきました。それも私の知恵ではございません。もし会津屋から誰かが来たらば、まずそう言っておけと、母から教えられていたのでございます。それでも、知らぬが仏というのでございましょう。おばは気の毒そうにため息をついていました。みんなに心配をかけてすまないね。おばも、これから市ヶ谷の方の占い者のところへ行く、と言って帰りました。今夜も暑い晩で、近所の家では表へ縁台を出して涼んでいるらしく、方々で賑やかな笑い声も聞こえますが、私は泣き出したいくらいに気が沈んで、角端へ出ようともしませんでした。女の足で京橋まで行ったのですから、暇どれるのはわかっていますが、母の帰ってくるのがむやみに待たれます。そこへ、会津屋の利吉という小僧が訪ねてきました。おかみさんはこちらへ来ていませんか？
さっき見えたんですけれど、これから市ヶ谷の占い者のところへ行くと言って帰りましたよ。 と私は正直に答えました。
そうして、おかみさんに何か用があるの？
ええ、と、利吉は少し考えながら言いました。実はおよっちゃんが。
およっちゃんがどうして？
と私はドキリとしました。
おかみさんが出るとすぐ後から出て行って、
いまだに帰ってこないんです。
およしも家出をしたのでしょうか。私は驚くのを通り越して、呆れてしまいました。
4。この場合ですから、会津屋でもむやみに騒ぐのでしょうが、およしはまだ本当に家出したかどうだか分かったものではないと、利吉の帰った後で私は考え直しました。そう思ってもなんだか不安心で、母の帰るのをいよいよ待っていますと、5つ、午後8時をよほど過ぎた頃に、母は汗を拭きながら帰ってきました。それでもほっとしたような顔をして笑いながら話しました。
およっちゃんは人騒がせに何を言ったんだろう。ふーちゃんは京橋のお棚にちゃんと勤めているんだよ。
私もまずほっとしました。
それからいろいろ聞いてみたけれど、あの子は全く何にも知らないんだよ。
およっちゃんももう16だから、何かやきもちを焼いて、そんなつまらないことを言ったんだろうが、と母はあざけるようにまた笑いました。
人騒がせでも何でも構わない。それが嘘で、まあまあよかったよ。もし本当だった日には、それこそ実に大変だからね。
母は安心したと見えて、暑いのも疲れたのも忘れたように、バカに機嫌がいいのでございます。それをまた驚かすのも気の毒でしたけれども、所詮黙ってはいられないことですから、おばが訪ねてきたことと、およしが家出をしたらしいことを、逐一に話して聞かせますと、母は、まあ、と言ったばかりで、せっかくの笑い顔がまたにわかに曇ってしまいました。
困ったね。まあ何しろ言ってみよう。
くたびれ足を引きずって、母はすぐに会津屋へ出かけて行きました。昨日から今日にかけて、新宿の女が雷に打たれる。会津屋の兄弟の娘が家出をする。おじはどうしているのかわからない。よくもいろいろのことが、それからそれへと続くものだと思うと、もしや夢でも見ているのではないか。夢ならば早く覚めてくれればいいと祈っていました。しばらくして母が帰ってきまして、およしはまだ帰ってこない、どうも家出をしたらしいというのでございます。
おばさんはどうして？
おばさんは市ヶ谷から帰ってきたけれど、いよいよぼんやりしてしまって、本当に気の毒でならない。今度はおばさんが気でも違いやしないかと思うと心配だよ。この上におばが気違いにでもなったらば、会津屋は闇です。母もいくらか捨て鉢になったと見えて、ため息をつきながらこんなことを言い出しました。
ああ、いくら気をもんだって仕方がない。こんなことになるのも何かの因縁だろうよ。
まったく何かの因縁とでも諦めるのほかはありません。しかしそう諦めなければならないというのがいかにも悲しいことでございます。およしが帰ればすぐに知らせてくるはずになっているので、表を通る足音ももしやそれかと待ち暮らしていましたが、会津屋から何の知らせもありませんでした。母も私も心配しながら寝床に入りましたが、夕べもよく眠られませんでしたので、年のゆかない私は枕につくと正体もなしに寝入ってしまいました。あくる朝になって聞きますと、母は夕べもよく寝つかれなかったそうでございます。 朝のご飯を食べてしまうと、私は会津屋へ行きました。今日も朝から照りつくような暑さで、私は日傘を持って出ました。天満町の大通りへ出てふと見ますと、会津屋の前には大勢の人たちがしているので、なんとはなしにハッとして、急いで店先へかけて行きますと、そこには一丁のかごが下ろしてありまして、一人の男が杖をそばに置いて、店先に腰掛けています。その人相や様子が、昨日聞いた新宿の酔いたつではないかと思いながら、人混みの間からそっと覗いていますと、その男はもう50以上でございましょう。なんだか舌の回らないような口調で怒鳴っているのでございます。
さあ、俺をどうしてくれるのだ。
この年になって、こんな体になって、大事の稼ぎ人を殺されてしまって、明日から生きていくことができねえ。
まったく、よいよいに相違ありません。ろれつの回らない口で、こんなことをしきりに繰り返して怒鳴っているので、店の者はみんな困っているようでした。そのうちに誰かが呼んできたのでしょう。町内の頭が来まして、何かいろいろになだめて、かご屋にもいくらかの祝儀をやって、管を巻いているその男を無理に押し込むようにかごに乗せて、ヨーヨーのことで追い返してしまいました。頭はまだそこに腰をかけて、店の者と何か話しているようでしたが、私は奥へ通っておばに会いますと、おばの顔は昨日に比べると、またにわかにやつれたように見えました。
まあちゃん、お前さんにまで心配をかけてすみませんね。おじさんは帰ってこないし、さあちゃんも行方が知れないし、おまけにあんな奴が怒鳴り込んでくるし、私ももうどうしていいかわからないんだよ。
あの人はどこの人です?あれは新宿の酔いたつというんだとさ。酔いの言うことだからよくわからないけれど。
うちのおじさんがその娘のおはるというのを引っ張り出して、それがためにおはるが石切横丁で雷に撃たれて死んだというので、ここのうちへ文句を言いに来たんだが、
私は何にも知らないことだし、
相手が雷様じゃどうにもならないじゃないか。
そうですね。
たとえおじさんが引っ張り出したにしても、雷に撃たれたのは災難じゃないか。自分たちの身上が悪いから罰が当たったのさ。と、おばは罵るように言いました。おじさんが娘を引っ張り出したのか、あいつらがおじさんを引っ張り出したのかわかるものかね。
その剣幕があまり激しいので、私は怖くなりました。なるほど、母の言う通り、おばは気違いにでもなるのではないかと思うと、なんだか気味が悪くなって、逃げるように早々帰ってきました。それから3日ばかり過ぎました。その間に母は毎日2、3度ずつ会津屋を訪ねていましたが、叔父も長田兄弟もやはり姿を見せないのでございます。今日で申せばヒステリーとでも言うのでしょう。叔母は半気違いのようになって、うち中の者に当たり散らしていました。
ああしていたら会津屋は潰れる、と母も涙をこぼしていました。
7月3日の昼過ぎになって、叔父の姿が見出されました。叔父は千駄ヶ谷に続いている草原の中に倒れて死んでいたのでございます。大きい切石で脳天をぶち割られて、それを考えると、今でもゾッとします。その知らせが来たので、会津屋の店の者や、出入りの仕事師や、町内の月番の者や、10人ほど連れ立って、叔父の死骸を引き取りに行きました。それを聞いた時には、母は声を立てて泣き出しました。私も泣きました。五。いえ、どうもお話が長くなりまして、
定めしご退屈でございましょう。これから先のことは、自分が実地を見たわけではなく、後で聞かされたのでございますから、なるべくかいつまんで申し上げることにいたします。おじの頭を石でぶち割ったというのは、その傷口ばかりでなく、血に染みた大きい切石がその近所に捨ててあったのを見て、すぐにそれと悟られたのだそうでございます。おじがなんでそんなところにうろついていたのか、またどうして殺されたのか、誰にも見当がつかなかったのでございますが、やはりその時代でも探偵は相当に行き届いていたものと見えまして、検視に来た役人たちは、そこらの草の中に小さいろうそくの燃えさしと、他に印籠のようなものが落ちているのを見つけ出しました。それが手がかりになって、四五日の後に、おじを殺した罪人は召し取られました。私はその品を見ませんので、詳しいことは申し上げられませんが、その印籠のようなものというのは、本当の印籠よりも少し細い形で、どちらかといえば筒のようなものであったそうです。蒔絵などがしてあって、なかなか贅沢なこしらえであったと申します。素人にはそれが何であるかちょっとわかりかねるのでございますが、役人たちはさすがに職業柄で、それは雲を入れるものであるということを知っていました。皆さんの中にはご存知の方もございましょうが、江戸の文化文政頃には、雲を噛み合わせることが流行ったそうでございます。品でもある地方では、キリギリスを噛み合わせることが大層流行ると言いますが、日本の雲も大方そんなことから来たのでしょう。誰が始めたのか知りませんが、一時はだいぶ流行りました。それが天保土の改革以来、すっかり病んでしまいまして、幕末になってぼつぼつと流行り出しました。つまり、シャモの気合いなどと同じことで、一種の賭博に相違ありませんが、シャモは主に下等の人間の行うことで、雲はまず上品の方になっていたのだそうでございます。したがって、その雲を入れる筒には贅沢な品もあったというわけです。会津屋のおじもいつの間にかこの道楽を始めていたのだということが、死んだ後になってわかりました。おじは一体が凝り性である上に、根が勝負事でありますから、だんだんに深入りをして、ほとんど夢中になってしまったのでございます。四ツ谷あたりでは、新宿の貸座敷の近所にある引き手茶屋や料理茶屋の奥二階を会場に決めて、毎日のように勝負を争っていましたが、そういうところでは人の目について悪いというので、かの酔いたつの座敷を借りることになりました。前にも申した通り、酔いたつの娘のお春は、大宮という質屋の亭主の世話になっていました。その大宮も、やはりこの勝負の仲間である関係から、酔いたつの座敷を借りることにしたのだそうでございます。お春というのも芸者上がりの爆練者ですから、自分も男の仲間に入って一緒に勝負をしていたそうです。親父の酔いたつも半身不随のくせに、やはり勝負をしていたのでございます。いつの世も同じことで、こんなことにふけっていれば、結局ろくなことにはなりません。私にはよくわかりませんが、クモというものは非常に残忍な動物で、同類愛噛むと申します。その性質を利用して勝負を争うのですから、碁や将棋や花合わせとは違いまして、自分の上手下手というよりも、虫の強い弱いということが大切でございます。それですから、噛み合いに用いる雲は、なかなかその値が高かったと申します。その中でも袋雲が良いということになっていたそうでございます。ご承知の通り、袋雲は地の中に住んでいまして、袋の中にたくさんの子を入れているのでございます。勝負事ですから、 勝ったり負けたりするのでございましょうが、おじは近頃運が悪くて、しきりに負けが続きました。負ければ負けるほど熱くなるのが勝負事の習いで、おじはいよいよ夢中になって、家の金をつかみ出しているうちに、手元がだんだん苦しくなってきました。おばには内密で諸方に借金ができました。まだその上に、おはる親子にも三四十両の借金ができました。おはるの借りは勝負の上の借りですから、表立ってどうこうというわけにはいかない性質のものですが、その方をつけておかないと、おはるの家へ出入りがしにくいことになります。ことに七月の盆前に差し掛かっているので、おはるの方でも催促します。そこでおじは一時逃れの気休めに、自分は石切横丁に一軒の家作を持っているから、もし盆前までに返金ができなかったらば、それをお前の方へ引き渡すと言って、念のためにおはるを連れ出したのでございます。苦し紛れとは言いながら、おじも随分ひどい人で、おはるを私の家の前へ連れてきて、これが俺の家作だと教えたのだそうです。おはるはそれで一旦得心したのですが、家へ帰って親父に話すと、親父は酔いたつですから、うかつにその手に乗りません。よその家を人に見せて、これが俺の家作だなぞというのは昔からよくある手だから油断はできない。念のためにもう一度その家を訪ねて行って、確かに会津屋の家作であるかないかを確かめて来い、と言いましたので、おはるもなるほどと思って、あくる日の昼過ぎにまた出直してくると、あいにくにあの夕立ちで、その後のことは死人に口なしでよくわかりませんが、私の横丁へ入って大きい胃腸の下に雨宿りをしているうちに、運悪く雷が落ちてきたらしいのです。前後の事情を考えると、どうしてもこう判断するより他はありません。酔いたつが効かない体をカゴに乗せて、会津屋へ怒鳴り込んできたのも、それがためです。おはるのことはまずそれとしまして、これからはおじと娘二人の身の上でございますが、まったく勝負ごとにのぼせるというのは恐ろしいもので、おじはもう夢中になってしまって、親子の情愛も忘れたらしいのでございます。もちろん盆前に差し掛かって、諸方の借金に責められるという苦しい事情もあったのでしょうが、おじは、ここでどうしても勝ちたい、勝たなければならないと思ったらしいのです。それには前にも申す通り、どうしても強い虫を手に入れなければなりません。酔いたつのところへ勝負に来る仲間は何でも十人ほどありまして、その中で大木戸に住んでいる相模屋というタバコ屋の亭主の持っている虫は大層強いので、おじはしきりにそれを羨ましがって、どうか一匹譲ってくれないかと頼みますと、相模屋の亭主、名は善兵衛というのでございます。はなかなか承知しませんで、これはみんな大事の虫だからめったに譲ることはできないと断りました。おじはもうのぼせていますから、譲ってくれればどんな礼でもするという。それでも善兵衛は容易に承知しないで、散々じらした挙句に、お前の娘をくれるならば譲ってやる、と言い出したのでございます。随分乱暴な話ですけれども、半期違いのおじは、むむ、よろしい、と承知してしまいました。しかし、他のことと違いますから、おばに打ち明けるわけには参りません。言えば不承知はわかりきっています。不承知どころかどんな騒ぎになるかわかりません。そこでおじはそっと自分の家の近所へ忍んできて、姉娘が外へ出るのを待っていますと、おさだが糸を買いに出てきましたので、ちょいとそこまで一緒に来てくれ、と言って連れて行きました。おさだも自分の親の言うことですから、 何の気もつかずに一緒についていくと、おじは娘を大木戸の相模屋へ連れ込んで、いい加減に騙して2階へ押し上げてしまいました。こうなると、お貞ももう17、18ですから、なんだかおかしく思って、早く家へ帰りたいと言い出しますと、おじはここで一切の事情を打ち明けて、俺が勝負に勝ちさえすれば、きっとお前を連れ戻しに来るから、しばらくここに辛抱しろと言い聞かせましたが、お貞は泣いて承知しません。承知しないのが当たり前でございます。おじは大層怒りまして、親のためには身を売るものさえある。これほど頼んでも聞かないならば、ただは置かないと言って、もちろん脅し半分ではありましょうが、懐から小刀のようなものを出して娘の目の前に突きつけたので、お貞も震え上がりました。そこへ善兵衛も上がってきまして、泣き声が近所へ聞こえては悪いというので、お貞に猿むつわをはませて、押し入れの中へ監禁してしまったのでございます。この善兵衛というのは、おじと同じ年頃で、表向きは堅気の商人のように見せかけながら、半分はごろつきのような男であったそうですから、女をかどわかしたりすることには慣れていたのかもしれません。それで、まず一匹の大きいクモを譲ってもらいまして、おじはその晩すぐに勝負に出かけますと、一度は勝ちましたが、二度目に負けました。それはお春が雷に打たれた晩で、酔いたつの家では娘の帰りが遅いので心配を始めました。旦那の大宮も案じていました。そんなわけで勝負はいつもより早く終わったのですが、おじはやはり家へは帰りませんで、どこかの貸座敷へ行って酔い倒れてしまったのでございます。人間もこうなってはしようがありません。譲ってもらった雲が思いのほかに強くないので、おじは失望して相模屋へ掛け合いに行きますと、善兵衛は相手になりません。もともと生き物の勝負であるから、向こうがこっちよりも強い虫を持ってくればかなわない。私の持っている虫だとてきっと勝つとは限らない、という返事でございます。それでもおじはぐずぐず言うので、それでは私の虫を取ってくる場所を教えてやるから、お前が行って勝手に取るがいい。しかしその場所は秘密であるから滅多に教えられないと、善兵衛がまたじらしました。ここらでもう大抵は目が覚めそうなものですが、あくまでものぼせきっているおじは、またうかうかとそれに乗せられて、もうお話をするのも嫌になります。おじは自分の娘を品物か何ぞのように心得て、その秘密の場所を教えてくれるならば、妹娘を渡すと約束してしまったのでございます。そうして姉を連れ出したと同じような手段で、妹のおよしを誘い出しました。しかし、今度はおよしが近所の湯屋へ行く途中に待っていて、姉さんは布袋屋に奉公しているふーちゃん、私の兄でございます、と一緒に大木戸の相模屋に隠れているから、私はこれから捕まえに行く。それでも相手は二人だから逃がすと困る。私がふーちゃんを抑えるから、お前は姉さんを捕まえてくれ、と言って、うまくおよしを連れ出したのだそうでございます。これは年の若いおよしの嫉妬心を煽って、やすやすと連れて行く手段であったものと想像されます。およしが善兵衛の家へ連れ込まれた時には、お貞はもうそこの2階にはいなかったのでございます。こうして二人の娘を自分の方へ取り上げてしまった善兵衛は、おじを案内して家を出ました。善兵衛は明日にしろと言ったのですが、おじはどうしても承知しない。暗い時ではいけないから昼間にしろと言っても、おじは聞かない。そこでろうそくを用意して一緒に行くことになった、と、 善兵衛自身はこう言うのですが、嘘か本当かわかりません。ともかくも暗い夜道を千駄ヶ谷の方角へたどっていきまして、広い草原の中を探し歩いて、ここらの土の中には強い袋雲がたくさんに住んでいると教えたので、おじは小さいろうそくの光を頼りにそこらを照らしてみると、善兵衛は足元に転がっていた大きい切り石を拾って、後に善兵衛の申し立てによると、はじめからおじを殺そうとして連れ出したのではなく、ふと足元に大きい石のあるのを見て、にわかにそんな猟犬を起こしたのだということでしたが、実際はどうでございましょうか。いずれにしても、ここの雲を取っていったところで、きっと勝つかどうだかわからない。それをまたかれこれとうるさく言ってきて、娘を返せの何のと騒ぎ立てられてはいよいよ面倒であるから、いっそ人知れずに殺してしまえ、という気になったに相違ありません。その時にろうそくは落ちて消えてしまったので、おじの印籠の落ちたことを善兵衛は知らなかったのでございます。この印籠がなかったらば、役人たちも雲のことには気がつかず、戦技も少しく暇どれたことと察しられますが、雲にかかり合いがあると目をつけて、四ツ谷新宿あたりでその勝負をする者を探り出したので、案外に早く拉致が開いたわけでございます。それにしても、どうして善兵衛の仕業ということがわかったかと言いますと、かの与達が会津屋へ押しかけていったことが岡っ引きの耳に入りまして、与達を詮議の結果、おじが善兵衛の雲を譲ってもらったということがわかりまして、それから善兵衛を呼び出して調べると、最初は白を切っていましたが、家探しをすると、2階の押し入れにはおよしが監禁されている。それやこれやでさすがに包みをせず、とうとう白状に及んだということでございます。姉のお貞は、三五郎という山世間、やはり犯人で、主に地方の貸し座敷へ将棋を売り込む修繕をするのだとか申します。の、手へ渡して、近いうちに八王子の方へやるつもりであったそうで、もう少しのところで危ないことでございました。これで、このお話もまずおしまいでございます。まだわからないことがあるとおっしゃるのでございますか？はあ、なるほど。お稽古の帰り道で、お貞が私に、およっちゃんと仲良くしてちょうだい、と言ったこと。あれは、後にお貞に聞きますと、別に何でもないことでした。その日、裁縫のお師匠さんのところで、私が間違っておよしのハサミを使ったというので、一言二言言い合いました。元より根も葉もないことで、そのままに済んでしまったのですが、お貞は年上でもあり、普段からおとなしい太刀の娘ですから、自分の妹と私とが少しばかり角目だったのを気にかけて、帰るときにわざわざそんなことを言ったのだそうです。私は年がゆかず、この通りのぼんやり者ですから、ハサミの一件なんぞはとうに忘れてしまって、お貞がなぜそんなことを言ったのかと、ただ不思議に思っていたのでございます。ものの間違いは、こんなつまらないことから起こるのでございましょう。およしが私の兄のことについて、自分の姉を疑っていたのはどういうわけかよくわかりませんが、それはおよしの生まれつきで、嫉妬深い太刀の女であったらしいのです。その証拠には、後に兄と結婚しましてからも、とかくに嫉妬深いので、兄も随分持て余していたようでございました。お貞は婿をもらいましたが、産後の日立ちが悪くて早死にをいたしました。兄の夫婦ももうこの世にはおりません。生き残っているものは私だけでございますが、 その当時の悲しい恐ろしい思い出が今も頭にありありと刻まれていますので、せがれや孫たちにもやかましく申し聞かせまして、他の道楽はともあれ、勝負事だけは決してさせないことにいたしております。余談でございますが、この雲についてはまだお話があります。かのお春の旦那で大宮という質屋の亭主も、やはり気違いのようになりました。それはある日のこと、雲を入れておく印籠筒の蓋が緩んでいたのでしょう。雲が畳の上に這い出していたのを、女中の一人がうっかり踏みつけて殺してしまったのでございます。さあ大変。亭主は烈火のように怒りまして、その女中を厳しく叱った上に、ぶったり蹴ったりしたとか言うので、女中は悔しいと思ったのか、申し訳がないと思ったのか、裏の井戸へ身を投げて死にました。そうなると、亭主もさすがに後悔したのでしょう。その後はなんだか気が変になりまして、夜も昼もその女中の姿が自分の目の前に現れるとか言って狂い出して、しまいには、自分も同じ井戸へ身を投げたという噂を聞きました。会津屋といい、善兵衛といい、お春といい、大宮といい、皆それぞれの変死を遂げたのは、きっと雲のたたりにそういないと、世間ではその頃、もっぱら言いふらしたそうでございます。雲のたたりかどうだかわかりませんが、ともかくも、みんなが雲の夢を見ていたのは事実でございましょう。まったく恐ろしい夢でございました。